今日はゲストをお迎えしています。あいに駅山の会会長の佐藤さんです。佐藤さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いいお天気が昨日今日と続いていますけれども、ね、例年通りのゴールデンウィークとはちょっと今年もいかなかったですね。
そうですね。不要不急の外出は避けねばならないし、
はい、
前半ね、あんまり天候も良くなかったし、
そうですね、ちょっと諦めもついたところはあったんですけれども、
ね、はい、まあ、三田市は昨日今日と高齢者のワクチンの、
はい、
申し込み、がありましたので、
そうですね、5月3日が
せっかくのいい天気もね、
はい、ね、皆さん電話に費やしたかもしれませんけれどもね、棒
に振っておりまして、
はい、
まあ、このね、コロナ禍の中ですから、
はい、
家の中に皆さん外出規制をしている分にはちょうどよかったのかもわからないですけど ね、
そうかもしれないですね。いろんなタイミングが、ね、重なって、はい、
もうちょっとスムーズにいってくれれば何も言うことないんですけど ね、
そうですよね、まあ、ということで緊急事態宣言が発出されましたから、山の会も今活動はお休み、
うん、はい、過去2回と同じようにですね、はい、今週になるのかな、8日の日に、予定をしてたんですけれども、それについてもとりあえず中止と、
はい、
もし11日にまあないと思いますけどね、
ちょっとね延長されそうな感じはありますけどね、
予定通り解除されれば、後半にでもね、はい、非常に天候のいい最高の山登りにはいいシーズンですんでね、なんとかやってみたいなというふうには思ってますけど、まあ、非常に厳しいです ね、
そうですね、はい、もう皆さん待ちに待ってらっしゃるので、参加人数も、ね、多くなってしまいますしね。
そうなんですよ、ね、やっぱりね最近、
はい、
30人前後ぐらいにはなりますから
ね、
特にこのコロナ禍になってから、うん、山はいいんじゃないかということでね、その新たに登山を始めるという方も多いみたいですから、
は
い、
そうですね、なんか登山信仰増えてるらしいです ね、
そういうことから言っても、
はい、
うん、山の会への入会希望の方が、一時とは随分違いまして、
ちょっと多くなって、
うん、もう、運営も大変になってきてます、
ね、はい、もう本当はね喜ばしい出来事ではあるんでしょうけれども ね、ちょっと今なかなか難しいという状況ですね。ということで、もう佐藤さんは今ほとんど行かれるとしたらソロで行かれるか、
ソロです、
ね、ですよね、
大半ソロ、ね、まあね、後でまたお話したいと思いますけど、はい、ソロがいいのかどうかもちょっとわからないこともありますけど ね、
そうですね、遭難のこともありますので ね、
だから本当少人数、
はい、
気心の知れてる、もう
普段の生活が分かっている人ですよね。
そう、 そういう方の少人数っていうのが一番いいのかも分からないです ね、
そうですね、まあ、ということで、そんな中今日はご紹介いただくのは丹波の名峰三尾山、
はい
はい、という山をご紹介くださるということですが、はいはいはい、本当は違ってたんですよね、予定としては。
いやね、
はい、
先月私が霊山やらせてもらって、はい、その後久保田さんがお池やられて、はい、ああやっぱり鈴鹿の山はいいなということでね、ちょっとしばらくそしたら鈴鹿の山シリーズかなんかやってみようかな、
はい、
ご在所にしようかな、釜ヶ岳にしようかな、なんていうことを考えてたところに、この緊急事態宣言ということになりましたんで ね、
そうですね、
このコーナーで県外の山を、ね、
はい、
推奨するようなお話はちょっと今の場は
ね、そうですね、
避けた方がいいだろうと、それだったら近くにあって皆さん意外と行かれてなくて、
はい、
それこそソロでも行けるような、ね、うん、山を紹介させてもらおうかなということで、はい、急遽三尾さんに変更させていただいたということです、
はいはい、これ丹波の名峰と書いてくださっていますから、はい、やっぱいい山なんですね。
私これ行ったのはね、4月の15日に一人で行ってきたんですけれど、はい、行くのがね 4,5 年ぶりなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、ふるさと兵庫百山をこう順番に登ってた頃に、
はい、
まあ、とにかく次から次へ順番に行ってましたんでね、
はい、
あまり感激も何もなく順番にこなしてたんですけど、
はい、
その時以来、
あ、そうだったんです
ね、久しぶりに行ってみようと、はい、まあ、この山にですね珍しいその岩内輪という、
うん、
この花がですね、咲いてるという、 その山っぷ情報を見まして、はい、あならば行ってみようかななんていうことで急遽行ってみたらですね、あこんないい山だったかなと。
そうですか、改めて
改めて、
うんうんね、
非常にそういうふうにね、
はい、
思いましたんで、あならばこう意外とね近くても行かれたことない方も多いかも分かんないから、
はい、
この山を紹介させてもらおうと、
はい、
ということになりました。
はい、あの近くてとおっしゃいましたけど、だいたい場所としてはどのあたりになるんでしょうか。
場所はね、丹波篠山市と、
はい、
それから丹波市の春日町のちょうど境にある山です、
はい、うん、あ近いですね、そう考えると
近いです、
はい、
ね、意外とね山の名前は分かってなくても皆さんよくご存知なのは、
はい、
舞鶴道を走ってますとね、南から行くとあんまりよく目立たないんだけど、北の方、
はい、
春日の方からこっちへ降りてくると、
春日から三田方面、
三田方面にこう、はい、降りてくるとですね、右手に春日過ぎてちょっと行った、
はい、
まっすぐ南下していって、そこからねちょっと東へ左へずっと曲がっていくんですよ、あの舞鶴道が、東に曲がっていく、はい、その曲がり口のところにね、うん、あの山田のおろしじゃないけど頭を三つ持った山がドンと見えません、
はい、
迫ってくるようによ
く通るんですが
よく通るんですよ
よく通るんですが、
前するとずっとこう、はい、あの
右側にですか、
右側に、
はい、
あの頭が三つ持つようなね、かっこいい、
はい、もう高速からすぐ
見える、もう高速に迫るように、
うん、そうなんですね、
せせり出すように、
はい、
うん、見えます、
はい、
その山なんですけどね、三
つおさんなんですね、
三つおさんなんです、
はい、
はい、
そうでしたか、はい、知りませんでした
春日から、うん、藤本さん結構春日行かれてますよね、
そうなんですよね、
目立つと思うんだけどな、
あまり右側、右側、
ね、その山が見えて、はい、それからすぐに今度トンネル入ります、
あなんとなく分かります、
トンネルの手前、
はい、手前側
の右側、
はいはい、大きい山ありますね、
トンネルっていうのは、あの結局はその三尾山からつながる山の下をくぐってる、はい、ということなんですけどね、
はい、これって独立法なんですか、ではない、
ね、はい、一時的に言うと滝連山ってありますよね、はい、笹山の北、西ヶ岳、御岳、小金ヶ岳とか、はい、うん、それから八ヶ尾だとかなんだとかってな、うん、その西になるんですよ、
ってことは滝連山の一つではない、
途中で切れて、
途中で切れて、
途中で切れてるんですけども、うん、はい、あの西滝連山なんて言われ方もしますけれども、
そうなんですね。
のこぎり山って行ったことあります？
のこぎり山は聞いたことはあります。
のこぎり山とちょうど連なってますね。
はい、あ、なるほど、そうなんですね。
のこぎり山と連なってますし、
うんうん、はい、
その縦走コースなんかだったらもっと夏栗山の方へ行ったりとかですね。
はい、
金山までずっとつながってたりです、
ね、ほうほうほう、なるほどなるほど、
片方の方はずっと分水界の道なんて言って、向かい山の方までつながってますんで、
結構山連なってるんですね、
連なってます、もう笹山丹波、はい、あの辺りは連なってますね、
はい、そうなんですね、その中の一つ、
その中の一つです、
うん、
で、まあ、そのピークがさっき言いました通り3つあります、
はい、
まあ、そういうことから三尾さんという名前がついてるんであろうと、
うん、推測は、
推測は
されます、ね、
そう思います、
そうなんですね、
だから
ね、
本当、今度高速走られた時にはぜひ、
ぜひ右手ですね、
右手です、
こっち右手ですね、はい、下りですね、
南から三田の方から行くとトンネルがあるんでね、
ちょうど見えない、
分かんない、分かんない、北から来ると分かる、
はい、
そういうふうに
分かりました、
なってますんで、
はい、チェックしておきます、
まあ、そういう山でですね、あとね、
はい、
ここの山頂にもね、
はい、
城跡があるんですよ、
あ、そうですか、やっぱでもこれ丹波ですから、
そうです、
光秀の丹波攻めの、
そうです、もうまさしくその通り
になってるんですね、
三尾城というね、お城がこの黒井城、
はい、春日の黒井城、
春日の黒井城、
はい、
赤井直政、の市場、子供のお城ですね、
うんうん、はい、
市場で直政の弟、
はい、
行家という人がいたらしいんですけど、
はい、
その人が築城したと、
そうでしたか、
ということで、 黒井城と、はい、それから南にある八神城、
うんうん、
この連絡所的な位置づけのお城だったようです。
なるほど。
ですから、はい、この2つを、遮断するために、
はい、
光秀は金山にお城を 作りましたけども、まあ、その金山と、
はい、
この三王城って非常に近いんですけどね。
おっしゃってましたね、
非常に近い位置づけに、はい、位置にあります。たださっきの藤本さんの話通りですね、はい、この三王城も1579年、
はい、
光秀の丹波攻めで黒井城とともに落城して廃城になっていると。
ま
あ、そういうお城です。そういうお城の城跡、だから山頂にはね、うん、立派な、石碑が
あるんですね。
光王城址と書かれています。
そうなんですね。
山頂、まあ、そこそこ広くってですね、城跡のように平坦になってて、
うん、
でここもね、その5年前の記憶から見ると、ずいぶん眺めが良くなってるんですよ。
あ、そうですか。ですから整備されてる。
おそらく、
うん、
キリンが来るの放送で、黒井城も八神城も金山も、はいはい、全部山頂
伐採して
る、ね、頭坊主にしましたよね。
そうですね。黒井城もね、もうツンツンですもんね。
ツンツンですよね。ですから、
はい、
おそらくですけども、この三尾山、三尾城址も、はい、そのタイミングで綺麗に散髪されたと思います。
なるほど。じゃあ、まあ、歩きやすいし見晴らしもいいしということで、
非常に見晴らしがいい。
そうなんですね。山ってでも一回登っただけじゃ分からないですね。じゃあなんかこう、
ね、
本当にまた雰囲気変わったりするもんなんですね。
やっぱり登るルートだとか、はい、季節だとか、うん、天候だとか、はい、それからそういう何かイベントがあったとか、はい、まあ、そういうことによってね、同じ山でも感じ方違いますよ ね。
そうですね。佐藤さん、毎月三草山登ってらっしゃいますけど、やっぱそれもあるからですよね。
そうです、うん、あれもいろんなコースがあるし、はい、いろんな花が咲くし、いろんな天候があるし、
はい、
昨日も行ってきましたけど。
あ、そうでしたか、はい、
昨日で124回
に。あ、すごいですね。何回目標ですか。
いや、とりあえずその回数ということよりも、はい、毎月登山を何年続けられるかということなんで、
はい、はい、
ちょうど今年が10年目になりますんで、
はい、おめでとうございます。
何年続けられるか、はい、あと5年できるか10年できるか分かりませんけれども、はい、とにかく毎月登山をこれから先元気で続けたいと、
うん、はい、まあ、その、はい、目標のための山という、
ね、そうです、そうです、そうです。
そうなんですね。
だけどね、本当ね、はい、前にふるさと兵庫百山の話も随分させてもらいましたけど、今三草山の話が出ましたけど、はい、ふるさと兵庫百山ってね、
うん、
三なんとか山っていうのがね、
はい、
多いんですよね。
三、数字の三、
数字の三、
はい、三草山、
三草山、
今日ご紹介いただく三尾山、
三尾山、
はい、
それから三尾山っていうのは、あ、三尾山じゃない、三草山っていうのは、
はい、
いつも私が行く播磨の三草山と、はい、あと北摂能勢の北の方
にはありますね、
三草山ってありますよね、はい、それからね、あと近畿の北部の方ですけど、
はい、
三鳴山とか、
ね、三鳴山初めて聞きました、はい、
三河山とかね、
はい、
それから思想の方ですけど、
はい、
三とは読まないですけど三九安山とかね、
はい、これも変わった名前ですよね、はい、
それからもっと西の方、岡山との境目の方ですけど、三室山ってなりますね、はい、これは一回この山よも山話でも紹介させてもらいましたけども、はい、姫路の西の方ですね、
はい、
箕面山、
箕面山、はい、
それから山じゃないんですけど三国岳とかね、それからこの滝連山の御岳とかね、う
ん、滝連山の御岳は山なんですね。
山って書くときと、その音って書くときと両方あるんで、両方あるんです、ですからね、これ全部足すとね10個もあるんですよね。
あ、そうですか、すごい、3が多いです ね。
日本三大なんとかって必ずありますけども、やっぱそういうときに3というのはいいんですかね。
いいんですかね。2って二条さんぐらいしか思いつかないですもんね。
二条さんぐらいしか思いつかない
です ね。そうですよね。
三上山もありますけどね、
あ、
滋賀県に。
あ、本当ですね、三上山さんですよね、うん、寒いですね。 本当に、
うん、三輪山とか三船山とか、はい、山は多いんですよ、ね、三瓶山とか。
そうですよね、うん、その他の数字の山が他はなかなか思いつかないですけど。
いや、いろいろありましたよ、ね、調べたら、うんうん、はい、六甲山っていうの
は、確かに六甲山6ですね。
名草山っていうのも、名草山っていうのもありますよ。
あ、そうですね、7
ね、
面白い。なんか数字で登る山っていうのも面白いかもしれないですね。
八ヶ峰っていうのもあります。
八ヶ峰ありますね、京都ですね、うん、はい、いろいろあるんですね。
いろいろあります。だから特にやっぱ山が
山が多いということで、
まあどうでもいい話です。
まずその中の三尾さんを今日ご紹介くださるということで、はい、はい、この山、改めていい山だとおっしゃってましたけど、はい、ポイントとしてはどんなところが。
まずね、一つ目には、はい、さっきも言いましたけど、山頂からの眺めが非常にいいと、はい、まあ、その木を伐採しているということもあるんですけれども、三尾山ってさっきも言いましたけど、はい、名前の由来っていうのはピークが3つある、はい、そこから由来しているということを言いましたけど、その中の主峰、一番標高の高いところですね、はい、そこは360度、その城跡のところですね、はい、当然城跡っていうその条件から言っても、はい、山頂からの眺めがいいということが条件になってきますよね、はい、うん、で山頂から非常に360度の素晴らしい眺望がある、うん、はい、からその一番東側に東峰、
はい、
前三尾なんていう言われ方もするんです、はい、そこからはね、北側、丹波側の眺めが非常にいいです。
うん、
そういう素晴らしい眺望がありますよということが一つですね、はい、それから二つ目には今回三尾山行こうというきっかけにもなったお花が非常に綺麗だと、
うん、
でこの辺り一般的に日陰ツツジが多いですよね。
そうなんですね。ここも、ね、日陰ツツジって向山が一番有名ですけれども、
向山が一番有名ですけれどもね、はい、藤本さんで言った五台山なんかもありますし、はい、それからさっき言ったのこぎり山なんかもそうですし。
あ、そうなんですね。
この辺り非常に、はい、日陰ツツジというのは、この笹山丹波な山って結構岩場が多いんですよね。
はい、はい、そうですね。
で、日陰ツツジっていうのは、うん、そういう岩場に、
うん、入る
、
はい、
うん、そういう特性があるんで、ここにも日陰ツツジがいっぱい咲いてます、
はい、
で、あとは、まあ、どこにでもこの時期になったら咲いてる三つ葉ツツジとかね、はい、アセビとかね、はい、からあと今回行くきっかけになった岩内輪という、
はい、岩内輪っていうとなんかもっと北の方の山にある花のイメージです。
その、はい、雪解けなんかにね、こう可愛い花がポッと咲いてくるような、はい、もっと寒いような近畿の中でももっと北の方の、う
ん、だから氷ノ山とかね、
そうですそうですそうです、
イメージがありましたけど、
そんなイメージがあるんですけれども、
はい、丹波笹山に
こんな近いところにあるということでですね、はい、それはと思って、ちょっとね、はい、これ兵庫県では絶滅危惧種の2類だったかな、中に入ってるんでですね。
そうですか、
はい、なかなか山っぷなんかでもその咲いてる場所を特定しないんですよね、
うん、はい、皆さんね、位置を載せないようにされてる方が多いですね、
うん、はい、そうなってるんで、場所が特定できなかったんでね、
う
ん、ちょっとしばらくさまよいましたけども。
そうでしたか、はい、
こんな場所にこんなにたくさん咲いてるのかと思うぐらいあります。
そうなんですね、隠れスポットですね。
うう隠れスポットですね、まあ、そういうふうなものがあったりとか、はい、あとこれも見つけたんですけど、筆林道とい う, こう紫のかわいい花がね、結構咲いてましたし。
あ、そうですか、結構花がじゃ多いんですね。
多いですね、意外とびっくりしました。
うん、
この季節以外はどうのかちょっとよく分かんないですけども、はい、それからあとコースの途中でですね、素晴らしいそのモミジ、
はい、
まあ、ちょうど新緑のモミジですから、青モミジっていうのかな、それがね、素晴らしい場所がありました。
あ、そうですか。ということは秋も紅葉が綺麗、
はい、そういう山レポみたいなやつを三尾さん見てるとですね、同じ場所の紅葉が素晴らしいというのをレポートしてる人がいましたんで、秋も 多分いいと思います、
う
ん、
そうですね、
素晴らしい、こうちょうどこのもみじの体重っていうのがそれがこう両側から覆いかぶさってくるような
です、ね、もうトンネルみたいになって
ですね、
はい、素敵ですね、
素敵な場所がありましたんでね、うん、そういうふうなところもあるよと、
はい、
それからあとさっき三尾城の話をしましたけれども、はい、あとコースの途中にね佐中峠という峠があります、
はい、
でこの峠っていうのは昔のね西国巡礼道とかって言ってですね、うん、
はい、
古い石碑もありましたけれども、はい、笹山の方から福知山を抜けて宮津山陰の方に抜けていく古道で、
はい、
それが最短路だったらしいです。ですからそういう古い石碑が残ってたり、はい、峠にはお地蔵さんがあったり、
うん、
途中の道に石畳が残ってたり、はい、なかなか風情があって良かったですよ、
そうなんですね、こんなところに古道があるんですね、
そ
うなんです
、でその古道の雰囲気がまた残っている、
うん、
まあ、そんなところもあります、
はい、
はい、あとその岩場の話をしましたけど、まあ、コース自体ちょこちょこ岩場があったりですね、はい、よく整備をされてて、
うん、
いろんなとこから登ってこれますし、
はい、
コース的にも非常にいいんじゃないかなというふうに、
うん、
いろんなバラエティ豊かなコースがあって、
はい、
というようなとこですかね。
なるほど、分かりました。
トイレありませんけど、
そうなんですね、そこちょっとポイントがありますけれどもね、はい、じゃあ今コースもいろいろあるとおっしゃってくださったんですけど、はい、コース紹介についてもまた後半にではちょっと伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。今日の山よも山話は愛媛駅山の会会長の佐藤さんをお迎えしまして、丹波の名峰三尾さんご紹介いただいています。佐藤さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、この三尾さんの魅力前半に語っていただいたんですけれども、はい、コースも、ね、たくさんあるとおっしゃっていました。ちょっとまずはどんなコースがあるのか簡単にご紹介をお願いします。
ね、まず登山口ですけども、はい、登山口はちょうど笹山と丹波の境にこうある山だと、はい、
うん、
まあ、山頂自体はね、丹波市側春日側なんですけれども、はい、その尾根はちょうど市の境目である、うん、ですから登山口も、
はい、
笹山側と丹波側の方から登ってこれると。
なるほど。
で、はい、笹山側はですね、佐中ダムって知ってます？
いや、知らないです。佐中ダムというダムがあるんですね。
笹山川からですね、はい、佐中ダムとかもっと小金ヶ岳の方に行くと椿市ダムとかね、
はい、
ずっとこの農業用のダムが並んでるんですよ。
なるほど、なるほど、はい、
でそのうちの一つの佐中ダムっていう、
はい、
176号線をずっと北に登っていって、はい、で丹波大山の駅を過ぎて、はい、笹山川を渡ったところぐらいに、うん、右と左に分岐があってですね、はい、176号線そのまま左に行くのと、
はい、
右の方に入っていく、はい、錦の方に入っていく道って言った方がいいのかな、うんうん、
はい、
でその辺を入っていって、ずっとそのまますぐまっすぐまっすぐ北に登っていくと、
はい、
そうすると佐中ダムというダム湖があります、
はい、
でそのダム湖の一番車で行けるドンツキ、
はい、ドンツキまで行くんですね。
ドンツキまで行きます、でドンツキでそこで、はい、一般車通行止めみたいになってまして、まだ林道はあるんですけれども、はい、そこにね、そうですね、駐車スペース5、6台ぐらいかな、
はい、
ぐらいの駐車スペースがあります、
はい、
でそこがまあ一つの登山口と、うん、
はい、
まあ、今回そこから登ったんですけど、あと春日側の方からはですね、はい、中山公民館っていうのがありまして、はい、そこに駐車場もあって、うん、あそこはトイレあるかな、
はい、
そちらの方から登って、あと舞鶴道の高架下あたりにも止めれる場所があったりとかですね、
はい、
丹波側からも登ってこれるルートがあります、
うん、はい、
まあ、これが登山口から上がってくるルートですけれども、それ以外にさっき単独峰じゃなくて、こう峰が連なってるよという話をしましたけれども、のこぎり山、その東側にあるのこぎり山の方からずっと縦走して三尾山に入ってくるというルートだとか、
うん、
それから金山から これ結構距離ありますけどね、夏栗山を、はい、ビンワリ峠夏栗山を通って三尾山に入ってくるというルートがありますし、はい、夏栗山に登っていくのはもみじの名所高蔵寺あたりからこう入っていくというルートがあったりとかですね、はい、いろんなルートがあります。
あります。はい、ました。でこの中で今回は行かれたのがサナカダムを拠点に。
サナカダム、あのサンダからだとですね、はい、それが一番近いと思います。うん、あの4年半5年前は丹波川から入ったんですけど、はい、今回初めてサナカダムの方から入りました。
なるほど。はい、
でうちからだったらね、もう下道だけですけど、まあ、辻ヶ丘愛野ですから一番北側なんでね、はい、一番近いって言ったら近いんですけど35分ぐらいで。
すごい近いですね。
行きました。ですからここからでも
1時間かからないぐらいです
ね。1時間かからないぐらいで行けますね。
なるほど、はい、そうなんですね。わかりました。さあそのサナカダムからは、これはピストンになるんですかね、コースとしては。
ね、周回ですね、はい、サナカダムから、あの林道みたいなところを通って、はい、それからさっきあの石畳の古道という話をしましたけども、石畳の道が残っているあの古道になって、はい、佐中峠という峠がありました。はい、その佐中峠から本格的な山に入っていくと、うん、でまあ、大した距離じゃないですけど、あの山の斜面を登っていって尾根、はい、道に出ると、うん、でその尾根道に出て尾根伝いに三尾さんの主峰、はい、西峰、はい、それから東峰、はい、東峰というのは東峰というのかな、はい、それを順番に行って、うん、でそれをまた順番に引き返してきて、はい、さっきあの峠から登って行って尾根に出たという話をしましたけど、今度その尾根とぶつかった点を降りないで、はい、尾根伝いに東に、うん、のこぎり山の方に向かって東の尾根を進んでいって、はい、うん、で途中に鏡峠というまた峠があるんですけれども、はい、その鏡峠の手前にある分岐から、はい、サナカダムの駐車場に戻ってくると、うん、ですから、はい、まあほぼ周回、その三尾山の山頂に行く部分だけがちょっとピストンにな
る。なるほど、
はい、まあ、そんなコースですね、うん、
はい。だいたい距離高低差と
すると6キロぐらいしかありません。
6キロぐらい、あ、そうなんですね、
6キロぐらいですし、はい、それから高低差でいうとですね、うん、ヤマップのデータでいうと580メーター、はい、580メーターですね、はい、だからコースタイム的にはね3時間半ぐらいかな、うん、3時間半見ときは十分、
はい、
私あの結構もっと時間かかってしまったんですけど、さっき言った岩内は ね
探すためにちょっと時間が、
探すためにちょっと30分ぐらいうろついてましたんで、うん、はい、あのそういうことが影響してます。
はい、
あの高低差580メーターと言いましたけど、はい、さっき標高言うの忘れましたけど、三尾山の標高自体は586メーターです。
はい、じゃほぼほぼ標高を登る、
標高を登る、まあ、あの途中のね、
はい、まあ、アップダウンもちろん、ね、
アップダウンあるんで、はい、まあ、そのぐらいだというところですね、うん、
はい、わかりました。では実際に歩かれたルートを教えてください。
ね、
はい、
あのさっき言いました通り、私は愛のつつじが丘なんで、はい、35分ぐらいで、サナカダムの駐車場に着いて、はい、そこをスタートをして、はい、最初はその林道的な林道、一般車通行止めの林道ですけど、うん、はい、それを歩いて行って途中から石畳の道になって、うん、で佐中峠に着く、
はい、
まあ、佐中峠までね30分もかかんないぐらいで、はい、佐中峠に着きます。はい、そこには峠のお地蔵さんがありましてね、
でちょうど、はい、ね、う
ん、たまたまそこでお会いしたんですけれども、あの私よりも少し年上のご夫妻がですね、はい、一生懸命その水をかけてお地蔵さんを洗ったり、それから式見だとかお花を備えたりされてたんで、ちょっとお話をしてみたら、あの麓の春日に以前は住んでおられて、うん、で定期的に通われて、そのお地蔵さんのこう手入れというか掃除をされてたんだと、
まあ、
ところが、あの今日聞いておられるかどうか分かりませんけれども、息子さん ご夫妻が、うん、のご家族が三田の三輪にお住まいなんで、そちらの方に一緒に住むようになって、
じゃあ丹波から三田の方に来られて、
うん、来れなくなったんだと、で久しぶりに来たんでちょっとその周りを掃除をしてっていうふうに言っておられましてですね、
です
なんかほのぼの感が非常に伝わってきました、ね、そうですか、
いいですね、
よかったですってのことがありましてですね、はい、そこから今度本格的な登山コースに入っていく、
うん、はい、
でそこから入ったところにさっき言った素晴らしいもみじ、青もみじが広がって、
もうすぐなんですね、
すぐです、
はい、
でそこを抜けてまたちょっと急坂を登って、うん、これもさっき言いましたけれども峠との合流点に着きます、はい、あ峠じゃ尾根道との合流点に着きます、はい、でそれも20分足らずぐらいかな、
はい、
でそこから尾根道を少し進んだらもう三尾山の手法が見えてきますん で、
はい、
で三尾山の山頂に着くということでね、うん、
は
い、
割とすぐですね、
登りスタートしてからね、はい、50分ぐらい、
はい、
で三尾山の山頂に着きました、
はい、で山頂は眺めがいいとおっしゃってましたけど、はい、
素晴らしい眺めが広がって、まあ、天気もまあまあ良かったんでね、
うん、
良かったですね、
はい、
でとりあえずはそれはもうまだ時間的にも早かったんで、
はい、
でそこからピークが3つありますから、まず西峰に行って、はい、ただ西峰はね、
はい、
もう眺めも良くないし行っても行かなくてもいいような
感じです。あ、そうですか。
あの道は巻き道もありますから別に通らなくてもいい。
なるほど、はい、
ですから行きは通りましたけど帰りはもう巻き道を行きました。
なるほど、はい、
で一番東側にある前三つ、はい、前三つ尾と言われる一番東側の、
はい、
そこに行ってそこもね、うん、ちょっとちっちゃな広場になってます、
うん、
眺めがいい、
はい、
でそこにはね、今度はねやれやれ地蔵というお地蔵さんがあります。
やれやれ地蔵、
うんね、
変わった名前ですね。
ここがやれやれやっとやってきたかというやれやれだと思うんですよ。
なるほどなるほど。じゃあお地蔵さんがねぎらってくれる。
そうです。なその言われは何も書いてないですか、
あでもやれやれ地蔵って書いてあるんですね。
書いてあります。
面白いですね、うん、
で、
はい、
下山して途中まで行くとですね、さっき佐中峠で出会った、
はい、
ご夫妻にまた出会いました、うん、ちゃんとね仕組みを持ってね。
あじゃあそのやれやれ地蔵さん
も
掃除されてらっしゃる。
そうなんです。
ありがたいお話ですね。
本当に頭下がる思いです、
ね、そうですね、はい、いやすごい、
うん、やれやれ地蔵の方もそうらしいです。
あそうなんですね、
はい、ということで、まあ、往復20分ぐらいですけれども、はい、また三尾山の山頂に戻って、うん、そこが広場になってて、ベンチもありますから、
うん、
そこでちょっと軽くおにぎりを食べて、はい、でさっき言いました佐中峠から登ってくる道と尾根道の合流点にまた戻ってですね、
はい
うん
はい、そこまで戻るんですね。
でそこからは、
はい、
降りてしまえば来た道をピストンになりますので、尾根道をそのまま東に進んでいくということになります、
は
い
うん、
で最初のうちはね結構岩場があってアップダウンが激しい、うん、でそこらあたりに、今日お目当ての岩内輪が咲いてるという情報を、
はい、
ありましてね、もう通りすがりの人を皆さんに聞いて回って
皆さんじゃ探してらっしゃる。
いや、まあ、皆さんそうです。それを目的に来られてる方が非常に多くてですね。
そうですか。
30分ぐらい行ったり来たり右往左往してようやく見つけることができました。本当細かい場所は言っていいのか悪いのか分かりませんので、はい、あまり言いませんけれども、北側の斜面に本当に希少価値があると思います、はい、びっしりと。
それもまた珍しいですよね、はい、
びっしりと
咲く岩内輪。
もう岩鏡って同じような花がありますよね、
はい、
葉っぱ同じような葉っぱですけども、
はい、
岩鏡はね結構咲いてるとこ多いんですよ、
あそうなんですね。
五六甲山だって咲いてますし、いろんなところ咲いてるんですけど、はい、岩内輪は珍しいです。
そうなんですね、はい、岩鏡と比べるとちょっと違いがあるんですか。お花の色とか形とか大きさとか
色は同じような、
ス
ピンクみたいな、あもうちょっと なんていうのかクリームっぽいかな、あ、そんなことないな、うん、ただ花の大きさが、はい、こう本当岩うちわというようにですね、うちわのようにこうなんか丸い広がったような花ですね、うん、岩鏡っていうのはシュッシュッシュッシュッシュッとこう、
はいはい、
ですよね、ですから花としてはどっち、はい、岩うちわの方が綺麗かな、
そうですか、うん、
大きいかな少し、
あ、うん、そうなんですね、
葉っぱ見てても私には区別がつきません、あの丸いちょっと光沢のある葉っぱですから、
はい、そうですか、でもじゃあこの一生懸命さまよいながら探されて一面に咲いてる岩内をご覧になったらやっぱ感激ひとしおですよね、
うん、そうなんですよ、ね、これをね綺麗な写真に収めようと思ったんですけどね、もうびっしり急斜面ということでですね、もう中に足を踏み入れたら傷つけたらいけないし、
そうですね、絶滅危惧種ね、おっしゃってましたから、はい、
で急斜面でということでね、ちょっとね写真はいまいちに終わりました。
あ、そうですか、
でも難しいです、
佐藤さんの脳裏には焼き付いてる、
あの、うん、
焼き付いてる
行ったのが4月の15日だったんですけども、はい、今年はやっぱり早かったんで、ちょっともうギリギリぐらいのタイミングですね。
あ、そうだったんですね、
もうちょっと早い方がよかったですね、ですからあの、登山コースに近い方の上の方はもう花がほとんど終わってて、
で
下の方に綺麗に見えるんですけど、とても近づけないっていう感じですね、
そんな断崖絶壁に、
そうです、
はい、そうなんですね、ちょっとそこは心して行かれる方は、
ね、そうですね、
行っていただけたらということですね、
そうです、
はい、でここから、はい、
もう下山の、そこからは、はい、もうちょっと東行くと覗き岩なんていう、うん、あのそれこそ覗きの岩みたいなものがありましてね、
面白いですね、
岩場みたいなところがあって、はい、その尾根道をもっと東へ進んでいくわけですけども、うん、そうするとあの今までの道が嘘みたいに、はい、平坦な歩きやすい道に変わっていって、はい、で鏡峠という杉の峠の手前にある分岐を下ってくると、はい、うん、あとはまあ途中からあの通行一般車通行できないような林道みたいなところをただ下ってくるだけですから、はい、なんていうことなく、
はい、
3時間45分ぐらいかな、うん、あのさっき言いました通りかかって下山しましたけれども、
はい、
まあそんなとこです。してただその尾根道がね、分水嶺の道って書いてます、
はい、
ですからあの分水嶺になってるんですね、この辺り、うん、あの、磯の見分かれ公園なんていうのがあったりして、
はい、
本州一標高の低い、
はい、
分水嶺になってますんで、その延長線上のコースがいろいろありますから、
はい、
この道もそうなっていると。ですから、この尾根の北側は、はい、由良川から日本海へ、
はい、
南に落ちた水は、加古川から瀬戸内海、はい、
うん、
そういう分水嶺の道になっていると。
なるほど、
ということです、
はい、じゃここをまた、ね、歩かれている方もいらっしゃるそうですのでね。
そうです、あの分水嶺ずっと ね、あの、向井山のあたりも分水嶺の道ですし、はい、それこそ五台山のあたりも分水嶺の道ですし、あのあたりずっと分水嶺の道がつながってますんで ね、そういうところをあの担保されるっていうのも
面白いかもしれません
ね、いうふうに思いますね。
わかりました。あのまだお花はもうねこの時期はないということですから、
ね、
次の見どころとしては秋になるかと思いますけれども、はい、ただもうあの最初にもおっしゃってましたけど、やっぱり今緊急事態宣言も出てますので、はい、兵庫県のいい山をぜひ皆さんに堪能していただけたらというところですね。
思いますね、
はい、
はい
はい、ちょっと気をつけるポイントとしては先ほどもおっしゃってましたけど、ソロどうかなというのもね。
そうですね、
はい、
本当この間連休中4月の29日に NHK のニュースウォッチ9の中でね、相次ぐ遭難、低山のリスクなんていうことをね、うん、特集番組でやってましたんで、はい、あのいろいろデータを取っても皆さんその遠くて高い山から近くて低い山に
こう、はい、
シフトされてる、それから登山人口が増えてきてる、はい、その代わりこのやはりねそれに伴う事故が非常に増えてきてるんで、
はい、
甘く見ないでちゃんとあの装備はきっちりした上で、はい、今仮に事故を起こしてもですね、医療関係の人に迷惑かけるだけなんで ね、
はい、見てもらえない可能性もありますのでね。
そうです、
はい、
ですからそういうことから言うと不慣れな方のソロ登山っていうのは 果たしてどうかと、うん、でこの間あのこれもニュースでやってましたけど30日の日にあの埼玉の秩父の方でですね、はい39歳の女性の方がソロ登山で行方不明になって、はい、で結局はその滑落死されてたというふうなことがね、はい、新聞に載ってました。でこの方もあの山っぷじゃなくて山レコの結構有名な、
はい、
あのレポーターというか方だったらしいんですけれども、まあ、そういう方でもね、
はい、
あのやっぱり天候なのか体調なのか何なのか分かりませんけど、こういう滑落死するなんていうこともありますから、そういうことから言っても、はい、うん、あのソロも整備されたよく知ったところに留める、はい、少人数のグループ登山が今いいんじゃないかと、
はい、
というようなことを思います、
はいはい、ということで、まあ、そういった感染対策も含めつつ危機対策もしつつで山を楽しんでいただけたらということですね、
はい
はい、今日は愛媛駅山の会会長の佐藤さんに丹波の名峰三尾さんをご紹介いただきました。佐藤さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。